説教御言葉は真理です。篠本牧師。主イエスがこの世で最後になさったこと、それは弟子たちのためにお祈りをしたと。しかしそれだけではなくて、今日の一番最後のヨハネ福音書17章の19節の言葉にこう書いてありますね。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。キリストは私たちのために祈ってくださった。ちょっとすみません、具合の悪い方が。すいません、どうもすいません、イエス様はこの私たちのために最後に祈ってくださったというだけではなくて、最後は私たちのために自らを捧げます。彼らのために私は自分自身を捧げますと、その行動、その働きがキリストの最後に取られた技であったということであります。私たちはキリストの熱い祈りと、その祈りを具体的に実行に移し、自分の肉をさが裂かれ、血を流す、つまり命を差し出されたという、そういう御業によって今私たちはここに支えられているんだということを実感いたします。その結果、私たちは今日も新しい命を与えられるのであります。このヨハネ福音書の終わりの方に、このヨハネ福音書が書かれたその目的というものが書かれていますが、こう書いていますね。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子、メシア、キリストであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。福音書が、この聖書が書かれた、ヨハネ福音書が書かれた目的は、私たちがイエスをキリストと信じて、そして信じてイエスの名により命を受けるためであると。キリストは私たちにこの滅びへの断罪ではなくて、罪の支配ではなくて、そこから私たちをその解放してくださった。そして私たちが命の道を生きることができる、そういうことをしてくださった。私たちが今ここに信仰者として生きてるっていうことの背後には、実はこのキリストの御業があるということであります。もし私たちがこのようなこの喜びの訪れ、この福音の言葉を聞かなかったならば、私たちはこの世から来るさまざまの疲れや苦しみ、暗闇や絶望に、あと一歩というところまで、この何度もですね、この追い詰められてしまうことだね、ではないかと思います。そういう私たちがこのキリストの福音を聞くことができる、これが私たちにとっての恵みであります。旧約聖書のこの詩編の中にこういう言葉がありますね。30編というところに、泣きながら世を過ごす人にも喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださる。泣きながら世を過ごしたとしても、喜びの歌とともに 朝を迎えることができる。嘆きを踊りに、荒布を喜びの帯としてくださると、その詩編30編には続いています。私たちは大変この世にあって、そういう意味でこのさまざまな弱さを経験するものであります。いろいろなこの世の力に敗北してしまうこともしばしばございます。で、そういう私たちに喜びの朝を迎えさせてくださる、喜びの朝を与えてくださるということの根拠はどこにあるか。それが先ほどキリストが言われた、彼らのために私は自分自身を捧げますという、この出来事、この事実にあるわけであります。この捧げるというこの言葉は、わざわざその捧げるでしょうというふうなこと、あるいは捧げたというようなことではなくて、わざわざこの現在形で書かれていると、ある人はこういうふうに説明しています。この現在形は、毎朝私たちが今日も新しくその恵みを受けることができるということなんだ。キリストはこの世にある弟子たちのためにこう祈った。これが15節に書いてあります。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなくて、悪いものから守ってくださることです。主の祈りの中にキリストはこの祈りを入れてますよね。悪いものから守ってくださいというふうに祈るようにとイエス様は教えた。つまりこれは教えたということは、キリストご自身がこの祈りを祈ってくださっているという、ここに15節のところに、私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなくて、悪いものから守ってくださることですと書いてます。こういうふうにイエス様は祈ったと、祈っているんだと。で、このことが私たちのこの主の祈りの中にこの反映されているというふうに思われます。私たちの日常生活には神に敵対するさまざまな力が働いている。パンの誘惑、お金の誘惑、権力の誘惑、心の深い闇への誘い、深い絶望感への誘い、あるいは暴力や殺人への誘い、盗みや嘘、偽りへの甘い言葉、悪しき欲望への誘い、そういうものが私たちを取り囲んでいる。そして隙があれば、そういうものが私たちのところにいつでも入ってくる。私たちはこの世の力に大変弱いものでありますよね。モーセの旧約聖書のこの偉大な信仰者で指導者であったモーセについて、この聖書はこんな言葉を残しております。イスラエルの民が出エジプトをした後に荒野の旅をしなきゃなんなした。で、その時にこういう言葉が残されています。イスラエルの民はアレノで泣き言を語った。誰か肉を食べさせてくれる者はいないのか。エジプトでは魚をタダで食べていたし、キュウリやメロン、ネギや玉ねぎ、ニンニクが忘れられない。今では私たちの唾は干上がり、どこを見回してもマナばかり、何もない。そう言って民はその主の耳に達するほど激しく不満を言った。で、主はそれを聞いて憤られ、主の火が彼らに対して燃え上がり、宿営を端から焼き尽くそうとされた。その時民はモーセに助けを求めた、叫び声を上げた。するとまたその火はこう静まった。で、そういうことが繰り返されて、モーセは大変こう苦しんだ。 そしてこの主にモーセが言った言葉が書いてあるんです。私は一人でこの重荷を負うことはできません。私には重すぎます。どうしてもこのようになさりたいならどうかむしろ私を殺してください。これは死へのいざないですね。もういろんな世の中で苦しいことがあるともう私を殺してくださいとモーセも言ったということなんです。でこっちの方が楽になるだろうという誘惑がやっぱりあると思うんです。私たちはいずれこの世を去らねばならない時が来るのであります。その時が来るまでは神からの使命が神からのですねそれぞれの役割を果たさなきゃならないというそういう使命が私たちにはあるのであります。このモーセが実際に死んだのはモーセがモアブで120歳の時だったと書いてあるんです。まあこの時はまだイスラエルの民がですねこのエジプトから出てきてそしてアラノをこうの導いていくというそういう時ですからまだ年齢はそうではなかった。そして実際に死んだのは120歳までモーセは生きたと書いてあるんです。その時に聖書はこう書いています。目はかすまず活力も失せてはいなかったと申命記の終わりの方に書いてあります。神の時が来たのでモーセは召されたのであります。この時まだイスラエルの旅は始まったばかりでありました。私たちもその時が来るまでそういう時が来るまでですねキリストのこの祈りによって支えられて生きていくということができる。私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく悪いものからさまざまな力から守ってくださることであります。これがキリストの祈りですよね。キリストは今も私たちのために祈ってくださっている。そして生きて神からの自分に与えられた使命を私たちはこの果たしていくというそういうことが私たちの生き方でありますね。もう一人例えば預言者のエリアという人物もいました。預言者エリアもですねこの当時のイザベルという、まあ、異教の神を信じてたこの王様の圧迫を受けて自らの命が危険にさらされた。そうしますと預言者エリアもですね直ちにアラノに逃げた。そしてこう言った。主よもう十分です。私の命を取ってください。先ほどのモーセももう私を殺してくださいというのも同じです。私の命を取ってください。死を願うほどに辛い人生があるということであります。しかし神はモーセにもエリアにもちゃんと答えられた。モーセに対してはどう答えたかと言いますとですね、神様の言葉が書いてあるんですけども、私の主の手が短いというのか。つまりアラノで食べ物がなくてですねあのエジプトにいた時にはもう何でもただでも自由に食べてた、まあ、奴隷だったんですけども、それでも食べ物だけはもう何でも好きなもの、もう焼肉でもね何でも食べてたっていうわけですよ。ところがその時にアラノに来たと、それ食べ物がないというので民は不満がだったわけですよね。その時に神様が主の手が短いというのか、私の言葉通りになるかならないか今あなたに見せてあげよう。主はあなたたちに肉を1日や2日5日や10日や20日ではない1ヶ月に及びついにあなたたちの鼻から出るようになり吐き気を催すほどになる。主のもとから風が吹いてきてですね そして海の方から、まあ、うずら、鳥ですよね。その鳥がですね、このイスラエルの彼らのいるそういう宿営の周りにですね落ちてきたっていうわけなんです。で、宿営の周りは35キロ四方、1日の旅路の距離ぐらいので、高さは90センチほどの高さにうずらがですね、肉が積もったと書いてあるんです。まあ、誇張であるかと思うんですけども、それだけの肉がたまった、降ってきた。で、民は喜んで終日終夜その肉をこう集めるんですね。で、その結果どうなったか、民はどうなったか、まあ、いわば食べ過ぎたものは疫病にかかって死んでしまったと、まあ、食べ過ぎたものっていうふうにはちょっとその言葉はないんですけども、まあ、これ私の推測なんですけども、多分喜んでですね、もうこの時ばかりと思ってですね、肉を食べたんだろうな。その結果死んでしまう者がいたっていうわけなんで、で、そのためにこれは聖書の言葉ですけども、そのためにその場所は貪欲の墓と呼ばれた。貪欲な人をそこに葬ったからである。そう書いています、ね。ですから、モーセが体験したこと、必要なものを与えられなきゃなんないんだけれども、貪欲に欲張って集めた時にはこういう結果になってしまったということが聖書に記されているんですね。じゃあエリアに対してはどうだったか。神様はこの荒野に逃げたエリアに対してですね、この言ったと。エリアにはパンと水を用意してこう言った。起きて食べよ。この旅は長く、あなたには耐え難いからだ。パンと水を用意した。まあ、これは食べるのに、命を養うに必要なですね、最低のものだと思うんですね。パンと水。実はこれは、その新約聖書においては、キリストもパンとブドウ酒を差し出してですね、まあ、命を支えるのに、まあ、最低限必要なもの、それは命そのもの、我々の命を養っていくもの、まあ、新約聖書の場合は霊的な命になっていくと思うんですけども、キリストはそれをこう差し出した。起きて食べよ、この旅は長く、あなたには耐え難いからだ。長い私たちの人生の旅、こんな辛いことがいつまで続くんだろうかというふうに思うことがしばしばありますよね。辛い時そう思います。何度もある。しかしモーセもエリアも神の言葉を信じて、信頼して信仰の歩みをしてきた。そういうことが聖書には書いてあります。私たちは自分の人生の中でいろいろな不平や不満というものを先行させやすい、イスラエルの民と同じようになると思うんですけれども、聖書にはそのような歩みをしてきた人たちがたくさん、この神の言葉を信じてそういう中で歩んできた人たちがたくさんいるということを読むことができますね。先ほど読んでいただきましたこの詩篇119編にはですね、こうありましたね。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす明かり。主に逆らう者が私に罠を仕掛けています。それでも私はあなたの命令から、神の言葉からそれません。あなたの定めは、あなたの言葉は、とこしえに私の修行です。それは私の心の喜びです。そう書いています。人生には罠を仕掛けてですね、落とし入れようとするような、そういったものがたくさんある、いるということですよね。しかし私はそういう時であっても、私の道の照らす光、それは神の言葉だ。神の言葉が私には与えられている。それを信じて、そしてモーセもエリアもその人生を歩んできた。そういうことです。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、 忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことはありません。私たちは与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。これは新約聖書のローマ書の5章の言葉ですよね。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望、希望は私たちを欺くことはない。なぜなら神の愛が私たちのうちには注がれているからだ。ここに立ちなさいと聖書は教えています。これを信じなさいと教えています。私たちは毎週神の言葉に励まされて、この私たちの人生を歩んでいくものです。これはイスラエルの民も同じでした。そして先ほどのキリストの祈りにあったように、17章の17節にはあなたの御言葉は真理ですという言葉がありますね。神の言葉は真実ですとキリストは言っているのです。私たちを悪しき者から守ってくださる、そういう歩みを私たちはこのキリストの祈りによって支えられてすることができる。キリストの祈りはこれで終わっていませんでした。はじめに申し上げましたように、最後の言葉は言葉ではなくてキリストご自身の行動でした。それが19節です。もう一度読んでみますと、彼らのために私は自分自身を捧げますと、そう言ってます。キリストの十字架の、キリストの十字架に、キリストが十字架に身を捧げるという、その御業を成してくださった。それは私たちの、私たちが罪の許しの恵みを受けるためでした。神の命を受けるためでした。私たちはそれを受けて、ああよかった、嬉しかった、感謝だというところにとどまらないのであります。この一番最後の言葉、彼らも真理によって捧げられたものとなるためですという言葉が一番最後に書いてありますね。その言葉をキリストが言われた。キリストの御業を、キリストが十字架についてくださった、私は自分自身を捧げますと言っておられる。それは目的があったんだ。それは何かというと、真理によって彼らも捧げられたものとなるためです。キリストの真理、十字架の恵みは私たちをある方向に進ませる目的、目標がある。キリストが自らを神のために捧げる、この捧げるというふうに訳されている言葉は、口語訳聖書では性別すると訳されていました。17節のところには、真理によって彼らを聖なるものとしてくださいという言葉がありますね。この聖なるものとするという言葉がこの19節においても使われております。わかりやすく言えば、私が十字架へと身を捧げるのは、弟子たちも自らを神に仕えるものとなっていく、自らを神に捧げていく、言い換えればそれは私たちが神に仕えるものとなっていく、そのためなのですとキリストは言われたのであります。キリストはかつてご自分の使命についてこう語られたことがあります。マルコ福音書の10章の45節に、聞いていただきたい。人の子は使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのであると。イエス様は使えられるためではなくて、使えるために、使えていくために、自分の命を身の代金として捧げるために来たのであると、そう言われました。イエス・キリストはご自分がこの世に神から使わされた目的とは何であったか、それは使えられるためではなくて、使えるために、また多くの人の身の代金、身代わりとなって自分の命を捧げるために来たのであると、そう言ってご自分を十字架の上に 捧げられたのでありました。その結果、私たちは神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。これは3章の16節。そのことが実現した。この御子キリストの十字架の御業によって私たちはキリストの命に生きるものとされた。私たちは裁かれることなく、滅ぼされることなく、許されて神の命を生きていくように、そういう道が与えられた。それで終わりではないということなんですよ。ああ、それで神様から命を与えられて罪を許されてよかった、それで終わりではない。この神から与えられた命、救われた命を私たちはどう生きていけばよいのだろうか。それが先ほどの一番最後に繰り返しますけれども、彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。自分を捧げるというのは、キリストによって救われたものとして神と人間に仕えていくようになるという意味です。私たち弟子たちもまた神に仕えるものとなっていく、人に仕えていくものとなっていく。父なる神が私を世をお使わしになったように、これが18節に書いています。父なる神が私を世にお使わしになったように、私も彼らを世に使わしましたと。私たち全ては実はキリストからこの世に使わされているんだということであります。私たちのこの命は、ただ苦しいところから救われた、困難なところから守られた、それでよかった、感謝だ、それで終わるのではない。また私はただこの命をですね、学校に行き就職し、お金を稼ぎ消費して退職してただ死ぬ、それが我々の目的ではないのですね。そうではなくて、ここに真理によって捧げられたものとなる、真理によって神に仕えていくものとなっていく。キリストを知り、神の言葉を知り、キリストを知り、自分を神に捧げていく、すなわち神に仕える人生、人々に仕えていく人生、仕えていく人生になっていくということ、これがキリストが成してくださったことの大きな目的なんだ。キリストが十字架に仕えたのは、真理によって彼らも真理によって捧げられたものとなるためですと書いていますよ。今まではですね、権利を獲得するような生き方、しかしこれからは違う。どんな職業にあっても神に仕えていく、人に仕えていく。この神に仕えていくという言葉は礼拝するということですよね。どういう職業を我々が今やってたとしても、その職業をしながら神に仕えていくんだ。どういうところに生きていこうとも、私たちは人に仕えていくんだ。これ言い換えれば、人を大切にしていくということであります。そういう生き方の確立のために、キリストは命を捧げてくださったんだということであります。この世の悪い悪魔の力から守られるように、キリストは今も祈っている、祈っておられる。そしてそれだけではなく、この悩み多い世にあってなお神の存在を告げ知らせ、神の民として神に仕え、人に仕えるために生きるという、そういう弟子たちには大きな使命が与えられていた。それがキリストがこの世に使わされた目的でした。キリストの使命と弟子たちの使命と私たちの使命は一緒なんですよ。キリストの使命を担っていくものが弟子たちであったし、その弟子たちの使命を私たちが受け継いでいる、同じく担っていく、 その御業を継承していくのがキリストの弟子たち、それが教会ですよね。キリストの御業を担っていくところに、その教会の大きな目的があるんです。ですから、今日は教会総会がございますけれども、それはキリストの御業を担っていく、継承していく、そういうのが私たちの教会なんだ。そして一人一人なんだ。繰り返しますけれども、神に仕え、人に仕えていく、それがキリストの、その私が来たのは神に仕え、人に仕えることだと言って十字架にかかってくださった。それと同じように私たちも神を礼拝し、人に仕えていく、神に仕え、人に仕えていくという、そういうこの教会の働きの一人一人は継承者となってですね、その一人一人の人生をそういうふうにこの共に生きていきたいと思うのであります。お祈りいたします。父なる神様、あなたは私どもの生きるこの世界の現実を深く深く知っておられます。願わくは聖書の御言葉に聞きつつ、あなたの示したもう信仰の道を今週もまた歩み続けることができますように、私たちに御言葉から来る新しい希望、新しい望みを与えてください。私どもに忍耐を与えてください。連達を与えてください。そのようにして私たちに神の愛が確かであることを深く心に留めて、今週もまた歩み続けることができますように、この一週間の働き、一人一人の働きをどうか御手のうちに支えてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。